愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は愛媛大学教育学部の酒井健二教授にご出演いただきます。
先生、この間私社内テニス大会に出ましたら、はいはい、ちょっとまあ筋肉痛はきますし、昔のように動けなくて、はい、やっぱり運動は大切だなと思ったんですけれども、
やっぱりね、たまにするとダメなんですよね。
継続ですかね。
そう、だからずっとこうやっていないとああいうのが起こるわけです、うん。はい、
先生はもう小さい頃からスポーツやってらっしゃったんですか？
ちっちゃい頃はですね、はい、なんていうかスポーツじゃなくてですね、遊んでいたわけですね。
遊びがそのまま運動、体全体を使うような、
はい、
うん、
私のですね、はい、出身はですね、山口県の小野田市っていうところなんです、はい、今山陽小野田市ですけどもね、でちょうどですね漁村なんです、
はい、
家が。それで漁村っていうのはこう階段がこうずーってあって、だからちっちゃい頃は海で遊び、山で遊び、そして目の前にですね、うん、その当時小野田セメントって工場があったんです、
は
い、
あ、有名な、
はい、はい、だから漁村の中での前ですから、ちょっと内容とはちょっと違うんですけどね、
はい、
でその中で結局なんていうか遊びって言ってもですね、その当時は子供たちが縦の関係を作って遊んでいたわけです、はい、だからスポーツでも結局リーダーがおってで、うん、そしてその人たちがいつソフトボールの試合しようと決めてきて、みんなでやっていたわけです。だから大人の関わることはですね、はい、一切なかったわけです。
でもそうかもしれないですね。昔私たちも近所の子どもたちで集まってリレーやろうとか、はい、そういった遊びをしてきたような気がしますが、
はい
は
い、
今はちょっと変わってきましたか？
今はですね、どちらかといえばスポーツ少年団というのがあって、うん、大人の手によって子どもがこうしつけられていったというか、だから結局なんていうか子供のスポーツ活動はないわけですよね。だからいくらスポーツ少年団やっても我々みたいなこうリーダーが出てこないわけです。
みんながそれぞれ個々でやって、はい、大将のもとに集まるみたいな感じではない、
はい、
大将が大人になってしまってるようなことですかね。
だから今の子供たちっていうのはそういうリーダー経験をしてないわけですよね。
もう遊びとスポーツがつながって、はい、それでそのままこう大きくなって、はい、いろんなこう資質を身につけていくという、はい、やっぱ遊びの中のつながりっていうのは大切なんですね、は
い、そうだと思いますね。
じゃあその漁村で鍛えられましたから、先生も随分、はい、学生の頃はいい成績を
非常にですね、はい、バネがあったんですよね、
はい、
で小学校の4年生の時に立ち幅跳びで2メートル飛んだんですよ。
身長よりもはるかに高いですよ、
は
い、
でそれで、はい、中学校の時はですね部活動やってないんですけども、はい、高等学校の部活動の時ですね、立ち幅跳びで1年生3メートルを飛んだんです。
3メートル、ちょっと待って先生ごめんなさい、立ち幅跳びっていうのはどういう飛び方をするものですか？
助走をつけなくてこういう風にやる飛び方です。助走をつけないんです。
そしたら砂場のところで、はい、
助走をつけなくて
ホップステップなしで、
なしで
それで3メートル飛ぶんですか？転がっても3メートルいけないぐらいだと思いますけど、はいはい、
でそれで高等学校の時陸上部入った時ですね、はい、結局若い新裁の先生がですね、はい、調教員の先生やったんですね、私学の体育学部の、
はい、
で100メートル走ったら、うん、私の方が早かったんです。だからある意味においては指導者に恵まれなかったというか、それで陸上競技ではこう芽が出なかったんです。
惜しい逸材を、
はい、
あ、そうですか、はい、でそこからまた大学に進まれるわけですけれども、
はいはい、大学はですね、広島大学の教育学部の高校の体育の先生を養成する課程に行ったわけです、
はい、
でハンドボールをこう大学時代はやったわけです。
実際に選手としてハンドボールやってらっしゃったんですか？
はい、はい
はい、それで先生になろうと思われてたんですか？
ちょうどですね、はい、山口県はですね国体が終わった後と、うん、ベビーブームの波が去った後だったんです、
はい、
それで あの高等学校のですね教員採用試験が我々の時なかったんですよ、それで結局ですね、はい、どうしようかと思った時に、まあ、たまたまあの卒業論文が、うん、あのスポーツと経済だったんです。そしたらそれに一番近い領域は何かというと、あのスポーツ社会学という領域だった。それであの大学院に行こうと思って東京教育大、今の筑波大学ですよね、はい、そこのスポーツ社会学っていうところに大学院行ったわけです。
じゃあもうその時から今に至るまでずっとそのスポーツ社会学というのは、はい、そしてあの同じくハンドボールもずっと、はい、
だからその後、うまく就職ができて、
はい、
昭和50年に愛媛大学の教育学部に赴任したわけです、助手として。
このスポーツ社会学というのはそのスポーツと経済というのはあのどういうふうに先生捉えていらっしゃるんですか。
スポーツ社会学というのはですね、はい、あの問題解決学なんです、
はい、
だからなんていうか経済学より広いわけですよね。そうすると私の視点はあの過去を分析して未来はどういう社会をなるかって考えたときに、はい、現代はどうすべきいいかっていうですね、だから何か問題が起こったときにどうすれば解決できるかっていう解決策を出すですね、
はい、
あの学問なんです。
うん、
だから運動生理学とか心理学に比べて非常に広い社会を全体を捉えるあの学問なんです、
それも未来も見越しないといけない、
はいは
いはい、今だけの現状を見てるってはいけないですね、はい、先生からご覧になってどうでしょうか、この現状そして未来というのは
危ないですね。はっきり言って
ちょっとそう言われてしまうような気もしてたんですけど、
あの私の予測はね、はい、大体当たっとるんです実は。
ここで愛媛大学からのお知らせです。今日は特別講演会、宇宙と生命、21世紀の天文学が目指すものと国際フォーラム、ネパール新国家建設に向けた取り組みについてです。5月31日木曜日、愛媛大学城北キャンパスグリーンホールで前国立天文台長海部典夫先生をお招きして特別講演会、宇宙と生命、21世紀の天文学が目指すものを開催します。時間は午後3時、参加無料です。続いてのお知らせです。愛媛大学はネパールの主要5大学と学術交流協定を締結し、カトマンズにサテライトオフィスを設置しています。この学術交流協定締結1周年を記念して、国際フォーラムネパール新国家建設に向けた取り組みを6月2日土曜日午後1時から愛媛大学城北キャンパス総合情報メディアセンターメディアホールで開催します。講師はネパール工科大学長、他の皆さんです。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。以上、愛媛大学イベント情報でした。詳しくは愛媛大学のホームページをご覧ください。それでは引き続き酒井健二教授のお話をお聞きください。
あの研究領域がですね、
はい、
なんていうか地域スポーツによる地域づくりだったわけですよ、
ええ、
でなぜそういうふうなことをやったかというとですね、うん、実はあの子供がちっちゃい頃ですね、
はい、
あのなんていうかちょっとこのままだったら危ないっていうふうな体験をしたわけです、
ええ、危ないというのは
例えばですね、家内が大学の後輩で、はい、1年後輩で、はい、中学校の体育の先生していたわけですよね、で家内は陸上競技で新番に行って、うん、500円と弁当もらえたわけです、
はい、
で私はハンドボールで新番に行って500円で弁当もらえたわけです、
はい、
ところが一人娘の女の子を土日の日に託児所に預けたらですね、2000取られていたわけです。
つまり
1000しかもらわずに2000払いよったわけですよ。
確実にボランティア。
そうそう、だからスポーツっていうのはですね、そういうボランティアに成り立ったわけですよ、でそういう時に自分たちはそういうふうなことを、ができるけども、はい、今の若い人は多分家庭を大事するだと思ったわけですよ。
そうですよね。
ね、そんな1000円も損してね、そんな子供を犠牲してしないでしょ、でそれでその時に思ったのは、はい、あやっぱりこれは 地域スポーツの指導者を職業化しないとですね、はい、もう地域スポーツ危ないと思ったわけです。
なるほど。確かにあのお子さんがスポーツやってるあのお母さんとか本当にこう毎週のようにと言いますか、
はいはい、
お弁当を作ったりいろんな世話をしたり、はい、まあ、我が子だからできるけれどもその審判までの免許を持ってらっしゃる方いらっしゃらないし、はいはい、そういう方も全てボランティアでお願いしようと思うと、はい、廃れていきそうです。
だからこれが予測だったんです。つまり我々団塊の世代はそれをやるけども、はい、うん、今の若い人は多分それはしないと思ったんです、うん、
そうですね。お金払ってボランティアですよね。
いや、お金払って赤字くれるんですよ。
そう、お金払って
赤字に。で、子供の面倒見ないわけですよ、ないでしょそういうことは。
だからそれを職業化といいますか、はい、していかないとという。
でそれとですね、はい、もうはっきり言った高度経済成長以降ですね、はい、地域共同体がですね、
うん、
壊れていくって分かっとったわけです。だからそれがあるからスポーツによって地域共同体を立て直そうっていう風なのが昭和50年代ぐらいから出てきたわけです。
もう30年前ですね。
はい、
はい、
だからその動きをこうやっていてもですね、はい、今から20年か30年前やってもですね、みんな分かってくれなかったんです。要はだから自分がそんな研究していてもですね、はい、分かってくれなかったわけです。でそれが、2000年ですかね、文部科学省が、はい、あのスポーツ振興基本計画っていうので出してきたわけです、
はい、
だからはっきり言わせれば自分の予測をですね、
なるほど、
ね、自分の研究をこうやるのがですね、20年早すぎたってことなんです。
いや先生そんなことないです。でももう時代が追いついてきたんです、はい、やっと
それがですね、はい、結局なんていうかあのドイツのスポーツクラブなんです、それが総合型地域スポーツクラブというクラブになってくるわけです。
愛媛大学でもあの昨年ですか、
はい、
1年前にその総合型地域スポーツクラブができたわけなんですけれども、はいはい、全国の大学、国立大学として初めてなんですよね。
あの去年までにはですね、はい、全国各地にあの2000
箇所
できたんです、
はい、
あるいは立ち上げる予定なんです、
ええ、
ところが国立大学がそれを立ち上げたのは愛媛大学が初めてですね、
はい、
でこれは全国各地から注目を浴びてるんです。もうですねここ1年間で、
ええ、
視察だけで、
ええ、
もう8大学来たんです。
はい、じゃあもう本当リーダーシップを取ってらっしゃるというか、はい、
だから、まあ、ある意味ではですねプロジェクト X みたいなもんなんです。初めてですから
そうですね、
はい、だからモデルがないんです。
もう愛媛大学がモデルになってるわけですよね、
はい、だから愛媛大学が成功するか成功しないかって、成功すればですね、
はい、
全国各地の大学が真似するわけです。これ愛媛県としては珍しいことです。大体
そうですね、
はい、はい、
この総合型地域スポーツクラブっていうのはあの一般的にあの教えていただくとするとどういったスポーツクラブになるんでしょうか。
今までのスポーツクラブはですね、はい、例えば家庭婦人バレーを例にとればですね、単一種目ですね。
そうですね。
それで大体年齢が一緒ですね、
はい、
ね、で人数少ないですね、
うん、
ところがあの総合型っていうのはですね、はい、まあ、あのうまくいっとるところなんかはですね、会員が1000人200人ぐらいおるわけですね。
すごい。
それで多種目です。
あ、もうその
いっぱいあるわけです。
バレーボールだけではなくて、はいはい、いろいろな種目が、それで
多世代なんです。
あ、だからお子さんから、
お子さんからお父さんおじいちゃんってあるわけ。
お
これが理想的な絵なんです。だから多世代多種目レベルの多様性っていうのが総合型になっているわけです。
レベルもやっぱりあの、はい、初心者から、はい、例えば全国レベルの方まで、
はい、
が交流できるという、まあ、教えていただいたり、はい、なんかそんな交流もできたりするんですか、
ね、はい、だから結局スポーツクラブの中から指導者を養成して、その人たちがまた新しい教室をやるという、そういうふうなこう循環が出てくるわけですね、長くやってるうちに、
はい、
はい、
でその愛媛大学は、国立大学として初めてとなるわけなんですけれども、はい、その一般のものと国立大学でやるスポーツクラブの違いというあたりをですね、来週またじっくりお伺いしたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部の酒井健二教授にお話を伺います。お楽しみに。